毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その時、今すぐできる新しいチャレンジとは、新しいチャレンジ、今どんなイメージがありますか？難しそうで大変なイメージがあるかもしれません。苦労があったり、時間がかかったり、そういうイメージがあるかもしれません。しかし、もっと簡単なことでいいのです。では、早速やってみましょう。今すぐできる新しいチャレンジがあります。今まで食べたことないものを買って食べてみるです。今すぐ近くのコンビニやスーパーに行ってみましょう。コンビニやスーパーはいつも新商品が並んでいます。店内を見渡すと、まだ食べたことないものがあるでしょう。パンでもおにぎりでもお惣菜でもいい。もちろん、お菓子やスイーツでも OK です。甘いものは別腹です。お腹が空いていなくても甘いものが食べられるのではないでしょうか。難しく考えず、パッと直感で決めるのがいい。まだ食べたことないものを試しに買って食べてみましょう。チャレンジですから、美味しいかどうかは気にしません。変わった味でも OK です。とにかく、まだ食べたことないという理由で買ってみようです。とてもシンプルで簡単ですね。これもできました新しいチャレンジです。新しい味覚を楽しめ、体を満たせて一石二鳥です。誰でも簡単にできるし、万分でできます。何よりも楽しめるチャレンジです。難しいことや大変なことは一つもなくて、我々のことしかありません。あなたが今、この時に出会ったのも何かのです。今日の日付が変わるまでにまだ時間があります。今すぐ新しいチャレンジをしてみませんか。今すぐお店に行って、今まで食べたことないものを買って食べてみる。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その2、個性は人だけでなく、他動物も存在している。動物園に行くとたくさんの人がいます。水族館に行くとたくさんのペンギンがいます。日本庭園に行くとたくさんのコイが泳いでいます。同じ種の動物がたくさんいると、どれも同じように見えます。どれも同じか同じ形に見えます。ここに答えがあります。どれも同じに見えるかもしれません。私たちはいつの間にか大雑把な方をしているところがあります。しかし、そうではありません。目を凝らしてじっくり観察すると、それぞれに違いがあることに気づきます。あるさは体格が良かったり、あるさは毛並みが綺麗だったりします。ある点には堂々としていたり、ある点には堂々として臆病だったりします。これも聞き込みのようなことになっていて、ユニークです。見た目は同じように見えても、よく観察するとそれぞれ特徴や違いがあります。動物園の職員はきちんと一気に木の作業をきちんと見分けます。水族館の職員も一枚一枚のペンギンもきちんと見分けます。日本庭園で働くスタッフは一気に木の作業をきちんと見分けます。それぞれに個性があるんです。人の場合、一人一人を識別するのに、一人の動物になると、どれも同じとユニークになっているところがあります。動物は工業製品とは違って、一つとして同じものがありません。同じように見えていても、実はアイデンティティが存在しています。それぞれにユニークな特徴があります。このように全く同じ人は一人もいませんが、それは他の動物たちも同じことです。さらに、エンジン、声を含め、あらゆる動物には個性があります。動物の一つとして同じものがないことに気づきます。一気に、一枚一枚、それぞれ違いや特徴があって、ユニークな存在です。さらに、エンジン、声だけではありません。犬や猫、鳥や魚も同じことがあります。どれも同じように見えますが、じっくり観察すると、それぞれに個性があります。長く付き合っていると、性格の違いがあることにも気づかされるでしょう。この点に気づくと、あと世界が広がります。動物たちの個性も目を向けましょう。個性は人だけでなく、他の動物も存在しているようです。一気に、一枚一枚の個性に目を向ける。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その3、失敗したとき、良い勉強になった、お気づきしておく。仕事で失敗した。好きな人に彼で失恋した。自分の発言のせいで勝負してしまった。つまらない詐欺に引っかかってしまった。失敗したとき、口にしたいことがあります。良い勉強になった、お気づきしておきましょう。口に出して言いにくいなら心の中で繋いでも OK です。はっきり言うことが大切です。まだ勉強したことが見つかっていなくてもいいのです。何が勉強になったかは後から考えればいいことです。どんな失敗も冷静に振り返ると必ず勉強になったことがあります。仕事で失敗してもそのおかげで気づいた問題点があるでしょう。きちんと改善と改善ができれば仕事の能力を高めることにつながるのです。こういうことから彼で失恋してもそのおかげで人間性が高まったと言えるでしょう。彼が経験することで彼が人の気持ちを抱いているようになります。失恋を経験することで失恋の苦しさを抱いていきます。つらく悲しい経験ができるおかげで、これからは人に優しくできるでしょう。失恋の道具になれば、次の自分の発言で勝負してしまったとしても、そのおかげで勉強になったことがあります。こういうふうにこういう成功には良くないということを思って理解できたはずです。自然の何だおかげで答えないようにしながら、よく考えてから発言する癖がつきます。つまらない詐欺に引っかかった時もマイナスだけではなく、プラスになった点があるでしょう。経済的な損失は痛いですが、身をもって詐欺の例を知ることができました。甘い話には罠がある、世の中にうまい話はないということをしっかり理解できたはずです。痛い目にあることで、今度は同じ手口に引っかかることはなくなるはずです。自分に限って詐欺は騙されないという慢心があったら、今度は顕著な気持ちで注意ができるでしょう。これが正直言うそうです。ビジネスでも海外でも失敗したら、良い勉強になったと、とにかく最初に良い勉強になったと言っておけば、その後は生きていくだけでなく、前向きな気持ちになります。良い勉強になったと、お気づきしておけば、もっとプラスに見えます。何でも成長に変えるだけでなく、常に前向きな気持ちになるようです。失敗したときは、良い勉強になったと言っている。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その4、道を変えたとき、道に加えて、もう一つ予想を伝えたい。相手に喜ばれる、プラスな感情とは、街中を歩いていると、道を変えることがあるでしょう。すみません、道を変えたいのですが、前々はどういう場合でしょうか。初めての場所は、どうしたのよ。船橋で迷うのは良くないことです。道上では、時々人から道を変えることがあるのですね。道を変えたとき、自分が知っている場所が教えられます。親切なのなら、私が教えているでしょう。ここまっすぐ進んで、次の交差点の右に曲がって歩いているが、左側に見えますよ。私が進んで、相手はありがとうございますと喜んでくれるはずです。さて、普通は道に向かって災害が起きるのですが、ここに心がけた危険があります。道に加えて、もう一つ愛情を加えると、ますます分かりやすくなって相手に喜ばれます。そのプラスな感情とは距離です。ここまっすぐ進んで、次の交差点の右に曲がって歩いているが、左側に見えますよ。300メートル以内です。道に加えて、距離の情報があると、大変親切です。相手は大きな距離をイメージでき、ますます分かりやすくなります。距離が300メートル以内ですとあれば、すぐそこで、5分くらいからと距離をイメージできます。距離が1.5キロくらいとあれば、少し距離があれ、電車やバスを使った方がいいかなと考えることもできるでしょう。距離があれば、大きな乗用車の計算できたり、移動車の検討できたりします。距離は正確である必要はなく、距離に自信がないなら300メートルから500メートルくらいという幅を合わせた最大の性が OK です。距離は何をやった方がいい情報です。ちょっとしたことですが、道を迷っている人にとってはあなたの情報なのです。道を変えた時、距離まで変えることはないので、こちらの危険を伝えるのがいいでしょう。道に加えて距離を伝えると、より親切に道を教えられます。道を変えた時、あなたの教え方がますます上手になるのです。道を教える時は、道に加えて距離を伝える。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その後、自信がついたらトライするのではない。自信はトライしながら捨てていくものだ。自信がないからやりませんと、優勝がいます。それはナンセンスです。自信がつくのはないことです。自信がついたらトライするという考え方は一生できなくなります。自信はトライしながらついていくものを大きく育てていくものです。自転車の練習で初めて個人を外したことを思い出してください。100% うまく自信なんてなかったはずです。それでも勇気を出して個人を外して動いてみたはずです。最初は案の定うまくいかなかったり、時には転倒したりしたでしょう。うまくいかないなら何度か試していくうちに、だんだん慣れたりコツをつかんだりしました。気づくと個人なしでも動けるようになっていたはずです。これでいいのです。仕事や料理も同じです。最初は自信がなくてもいいし、むしろ自信がないのが普通です。いきなり上手にできる人はいません。最初は失敗しながらこうした方がいいということが分かっています。トライアンドエラーを繰り返しながら、だんだん慣れたりコツが分かってきたりします。少しずつ成功体験が積み上がっていき、自信がついてくるようになります。この事実については、自信がついてからよという発想がいかにナンセンスなのか分かります。自信のせいならまずトライです。そしてエラーを経験しましょう。失敗してもOKと考え、仮に気持ちでチャレンジすればいいのです。一度も経験がないのに最初から自信のせいは不可能です。行動が出れば自信も出るものです。トライアンドエラーを繰り返していくうちにだんだん慣れてきます。慣れていくとうまくいくのが少しずつ上がっていき、成功体験になります。小さな成功体験を積み重ねていくことで山のように大きくなり、それが自信となるのです。自信がなくて多いに結構。少しでも慣れが5歳です。自分の気持ちが許すなら練習場でいきなりやってみるのも悪くありません。自信がなくても一歩踏み出し、いざトライです。最初から自信のある人なんていません。自信はトライしながら捨てていくものです。自信はトライしながら捨てていく。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことは、その6、やってみましたと声をかけられたらすぐ開幕する人がチャンスをつかむ。見学していると、やってみましたと声をかけられることがあります。いかなを見学していると、先生からやってみましたと声がかかります。工場の作業を見学していると、スタッフからやってみましたと声がかかります。大抵突然言われるものです。このことも反応が重要です。恥ずかしなって断ろうとすることがすぐかかりません。ちょっと遠慮しておきます。自信がないのをやめておきます。一度もやったことがないのをやめていないと思ったり、失敗を恐れたりします。特に機械な人は反射的に首を横に振るのです。しかし、せっかくの声かけを断るのはもったいない。今度ならこちらからやらせてください。とお願いしなければいけませんが、先に声をかけていただきました。ありがたいことです。せっかく声がかかったのですから、体験できるチャンスです。体験できる機会は大きな機会です。貴重な機会を逃さないことです。やってみましたと声がかかったらチャンスが巡ってきた。と考え、首を縦に振りたい。見事体験することは天と地の差です。見学すると具体的に分かりますが、体験するともっと具体的に分かります。実際に体験してみると、見学だけでは分からないことが分かります。どんなものか身をもって、具体的にますます世界が広がるのです。体験したことは一生覚えているものです。ご を刺激するので、どんなものであってもしっかり記憶に残ります。自分の将来に何らかの影響を与える可能性もゼロではありません。やってみましたと声をかけられたら、開拓するチャンスをつかむのです。見学中にやってみましたと声がかかったら、喜んで開拓する。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。そうなら、間違いを指摘されても逆にしない。間違いを指摘されたときに逆にする人がいます。ここは、認証バイアスと言ってね。すみません、間違っています。認証バイアスではなくて、確証バイアスです。なんだよ、うるさいな。一時、困るんだよ。あなただって間違えることがあるでしょ。せっかく間違いを指摘してもらえたにもかかわらず、感謝のことはありません。そういうことが逆に起こりますのです。これほど感じの悪いことはありません。内部の対象にありません。内部の対象は、人から指摘されることなので、うつうつ愚痴や文句を言うことが多い。逆にの態度を取っていると、こんな間違いがあったと一切になります。あの人の間違いを指摘しても逆にされる。黙っておこうとなります。間違いを指摘されないと、その罪は本人です。間違いに気づかないまま、いろんなところで間違った情報を口にすることになり、恥をかくことになるのです。間違いを指摘されたときは素直に認めて感謝することです。失礼しました。間違っていましたね。教えてくれてありがとうございます。素直に自分の間違いを認め、素直に感謝の言葉を述べます。素直な人となら根性です。今気づいてよかったと思えば自分の成長につながります。間違いを伝えた人も気づいてもらえてよかったと安心できるで、今後間違いを見つけたとき本人に伝えやすくなります。間違いを教えてくれたおかげで早めに訂正できる最小限に抑えられるのです。人間ですから間違えることはあります。誤解をしていたり間違った内容で覚えていたりすることがあるもの。たとえ、上司や先生など上の立場であっても間違っていたときは素直に認めて教えてくれた人に感謝するのが根性です。間違いを指摘されたときは素直に認めて、わざわざ教えてくれたことに感謝する。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。その8、バスを言うとき運転手さんに礼を言っていました。バスは私たちにとって最も身近な公共通車の一つです。通勤や通学など移動の足として広がるバスを利用している人も多いのではないでしょうか。そんな中で気になる工程を見つけることがあります。バスを降りるとき無言のままの人がいます。料金を支払って運転手さんに支払せず何も言わずに来ます。悪いことをしているわけではありませんが、何もことがないのは少し寂しい。運転手さんは当たり前の仕事をしているだけでお金を払う場所の流れは必要ないと思っているかもしれません。しかし運転手さんのお世話になっているのは事実です。運転手さんはいつも安全運転のことができています。多くの人の命を預かっているので普通の運転以上に気をつけます。運転手さんのおかげで無事に移動ができています。お世話になっているのですが、声のことは大切です。たとえお金を払う立場としてもきちんと声のことを伝えた方が丁寧です。バスを降りるとき運転手さんに礼を言っていました。ありがとうございました。の仕事でいいのです。運転手さんにとってお客さんからの礼は仕事の活力です。俺は何を言ったらやった方がいいのです。俺のことはどれだけ言っても不要ではないのですから、もしもし言った方がいいのです。にっこり笑顔を見せればパーフェクトです。俺の仕事で運転手さんは勉強もありますます頑張るのです。バスを降りるとき運転手さんにきちんとお礼を言う。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。その9、見にくいと可愛い身を鍛えると世の中の見方が変わってくる。世の中には見にくいと呼ばれる生き物が存在します。例えば、豚や貝は見にくい生き物として知られています。豚は見にくい、貝は見にくいといった声がよく聞かれます。それは本当にそうでしょうか。ここに思い込みに並んでしています。見にくいと思っているからそう見えるだけです。思い込みとは怖いものです。一度そう思ってしまうと世の中に変わります。先入観が働くようになって見にくいと可愛い身を鍛えてみてください。豚は見にくいではなく豚は可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。貝は見にくいではなく貝は可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。面白いことに可愛く見えてくるはずです。さっきまで見にくいと感じていたのに不思議とチャーミングに見えてくるのです。可愛いと思うなんてという生き物もいるかもしれません。それでも可愛いと思うのです。世界一見にくいと言われるブルーフィッシュという生き物がいます。イギリスで世界一見にくい生き物というふうに称号を与えられたからです。ブルーフィッシュは見にくいではなくブルーフィッシュは可愛いと思いながら見てみましょう。やはり可愛く見えてくるはずです。原因は心の読めないです。結局のところそう思うからそう見えるだけです。心の読めないは一瞬で変わります。見にくい生物かどうかではありません。見にくい生物と思うかどうかです。見にくいものを全部できなくても減らすことができます。見にくいと可愛い身を鍛えてどんどん世の中から見にくい生物を増やしてください。見にくい生物かどうかは自分のことが決めることです。自分が可愛いと思えばそう見えます。時々のハリズムも花もない現在も変な顔をしたウルバルも可愛いと思えばそう見えてきます。結局のところ見にくいものがあるかどうかではなく見にくいと感じるかどうかです。見にくいと可愛い身を鍛えてどんどん見え方をポジティブに変えていってください。動物園に行った時全ての動物を可愛いと思いながら見ていくと全て可愛く見えるようになります。髪は可愛い、ゴリラは可愛い、カメレオンは可愛い、動物園が可愛い生き物の中でいかがでしょう。自分の顔を見て見にくいと思うこともあるかもしれません。それも思い込みです。そう思っているからそう見えるだけです。私の顔は可愛いと思えばいいのです。そう思えばそう見えてきます。自分の中でイメージや期待感を持ちましょう。その気になれば世の中から見にくいものを全部することも不可能ではありません。見にくいと毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。その10、貯金の元手さんは分からず、店員さんに本を探してもらうのは難しい。書店にいると、店員さんに本を探してもらう人を見かけることがあります。目的の本があっても、書店ではたくさん本が置いてあるので、探すのを要求します。検索機能を置いていない書店も少なくありません。そんなときは、プロである店員さんに声をかけると、本の場所や在庫の量を確認してもらいます。それはいいのですが、気になるのは探すときに伝える情報です。貯金の元手さんは分からず、内観や内観の雰囲気で探してもらおうとする人がいます。歴史の本なんですが、大量表紙で写真のページがたくさんあって、中学の参考書なんですが、今の本で昔から有名な本らしいのですが、3年くらい前に発行された本なんですが、島舞台にした小説で、ざっくりとした言い方で探してもらうとする人がいます。これは難しい。実況学、店員さんはこう言います。本人は店員さんに聞けばわかると思っていますが、確かに書店の店員さんは今日です。仕事が広がるのを本にしていて、書籍の知識は豊富です。著者や著者を伝えるだけで、こちらへどうぞご案内してもらえることが多い。書店の店員さんは読者であることも多く、すなわち読書量であることも珍しくありません。しかし、プロとはいえ、全ての本を安全に管理しているわけではありません。内観の雰囲気で伝えても曖昧な情報では探すのを要求します。特に診断は店員さんも初めて目にするものです。書店の店員さんはやることがたくさんあって忙しくしています。店員さんに大きな手間をかけてしまい、迷惑になります。店員さんに本を探してもらうときは、きちんと著者を確認しておきましょう。著者がわからなければ、全て著者だけでも確認しておくことです。著者の著者がわからず、内観の雰囲気で探してもらうのは難しい。著者の著者がわからないというケースはほとんどないはずです。著者の著者がわからない、店員さんもスマートに対応できるのです。店員さんに本を探してもらうときは、著者が著者をきちんと伝える。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。その11、役割は役割の書体になるというものではない。なんだか最近ついてないな。なぜか不運な出来事が続いている。このことをずっと心が重いような気がする。そんなときは役割を受けてみてはいかがでしょうか。役割は役割の書体になるものじゃないの。と思う人もいるかもしれません。確かに役割を受けるのは役割の書体が多いですが、それだけではありません。役割の書体でなく不運が続いたり、心が重く感じたりすることも繰り返す。役割は本来誰でも繰り返すのです。不運が続いたり、心が重く感じたりしているときは何か悪い役が続いているかもしれません。しかも神社に足を運び、役割をしてもらいましょう。しっかり役割をしてもらえば、身心もきれいにしてもらいます。神社には美しい色と自然に満ちあふれています。次に行った空気も決まっていて、良い空気もあるでしょう。役割の時間は20分から30分が一般的です。毎日忙しい日々を送っていても、役割の30分くらいは時間を過ぎるのではないでしょうか。不運な日が続いていたら、役割の書体を捉えてください。役割には悪い流れを断ち切ることがあります。心機一転ができるので、一度の良い国にもなります。上手に役割を活用して、開運体質を目指しましょう。不運が続いたり、心が重く感じたりするときは役割を受けてみる。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉。その順に、くだらない問題という言い方は問題にしていた。宣伝上に役立つのが一問一答です。基本的な知識が身につけば一問一答で知識の確認です。一問一答はクイズのような簡単になって楽しく勉強できます。もしかしたら一問一答から問題集では基本レベルから発展レベルまであります。中にはそこまで覚える必要があるのと思われる難問もあります。出題率が極めて低く教科書も載っていないような知識の問題です。そうした問題をくだらない問題だという人がいます。覚えたことで時間の無駄、試験ではほとんど不在じゃないという意味で言っているのでしょう。本人に役に立つ言わんとしている意味はわかるんですが、気になるのはことわざです。くだらない問題という言い方がやや問題があります。問題文には回答には地名や人名が含まれていることがあります。くだらないという言い方をすると、その土地や人物のことを悪く言っていることが書いているようです。高校日本史では大学の入試問題で金を発見した人の名前はという難問が出題されたケースがあります。答えは人名です。全く普通の論文であり、受験生でも知っている人はなかなかいません。大学入試の日本史で開会審査の差し入れを得たのは誰かという問題が出題されたことがあります。答えはこのままです。これも高校日本史では難問レベルであり、歴史的な勉強がない限り即答できる人は少ないでしょう。こうした問題のことをそこまで覚える必要があるのか、教科書も載っていない、くだらない問題だと言わないことです。関係者が近くにいないとも限りません。人名は地元の福岡では金を見つけた人物としてよく知られています。小田原では地元の近くまでは有名で英雄として扱われています。うっかり関係者の耳に入るとその人を見越せるでしょう。 自分では普通に言ったつもりでも予定の場合、大雨が生まれる可能性があります。せっかく勉強して確信になっても、肝心の言葉遣いが悪くなっては悪印象につながるのです。では、どのように読めばいいのか。ハイレベルの問題、マニュアルの問題と読みましょう。ハイレベル、マニュアルという言い方には確信がありますが、不足するような意味が含まれていないので、いつでもどこでも使えます。その他、細かい知識をどの問題、重要なものをするような問題といった言い方も OK です。些細なポイントですが、だからこそ気をつけたい。言葉遣いは人生に関わる大事なポイントなのです。くだらない問題はハイレベルの問題、マニュアルの問題と言い換える。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その13、失敗しても経験という宝物が残る。失敗してもいいのです。負けてもいいのです。努力が頑張ってもいいのです。どんなに欠陥だろうと経験という宝物が残るからです。経験は一生懸命財産です。自分の中に蓄積されたら二度と失うことはありません。世界一の労働ですが、初から経験を奪うことは不可能です。努力が奪われなかったとき、結果が出なかったと落ち込む必要があります。落ち込む必要はありません。結果は出なくても経験が残っています。マイナスに感じているかもしれませんが、気のせいです。実際はマイナスのことがマイナスです。仕事で失敗しても経験だけ言います。試合に負けても経験だけ言います。旅行で悪くなっても経験だけ言います。表向きの様子は今までと同じであっても中身が変わっているようです。経験は増えることはあっても減ることはありません。お金は増えたり減ったりしますが、経験は増える一方です。お金は全部になることはありますが、経験は一度死んではゼロになることはありません。右肩にあるものです。一生懸命の宝物として自分の中に蓄積されるのです。どんな欠陥だろうと経験が残るのですが、恐れることはありません。だから、どんどん行動した方がいいのです。やりやることは経験という宝物が増えていき、積み上げます。無限に積み上げていく積み上げていきましょう。迷ったら行動です。うまくいきそう失敗することが分かっていてもあえて行動したい。宝物を手に入れたらとにかく行動するに至ります。ある程度まで経験が積み重なるとレベルアップします。ロールプレイングゲームで経験値を上げるとレベルアップするのと同じです。気づくと一回り大きくなった自分と出会えるのです。結果は気にせずどんどん行動して経験を積み上げていく。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その14、この時で自分の出会いを見てみよう。新鮮な世界に広がっていて面白い。たまには自分の出会いを探さないでみてください。行動は簡単です。新聞の中から覗きをするだけです。手の下ではこの時投げ目です。上下様になった差が手に見えないように見えます。それと同じことを自分の出会いをやってみましょう。見える光景が上下に見えるだけでこんなにも新鮮に感じられるかと思いますでしょう。見られているはずの自分の部屋が新鮮に感じられるのです。運動神経のある人なら彼に向かって逆立ちをしてみるのも OK です。自分の部屋だけでなく、キッチンやリビングでもこの時に見てみましょう。庭を持っている人ならこの時に庭を見てみましょう。上下逆さまの面白い光景を楽しみます。これが遊びことです。子供がすることだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。大人でも十分楽しみます。新鮮な光景は遠くに行かなくても、身近な場所で十分なものです。この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その15、自分らしくないかどうかは一度やってみないとわからない。この服は自分らしくない。世直すなんて自分らしくない。ダンスをするなんて自分らしくない。そう言って顔を染める人がいます。実際にやってみた上で自分らしくないと思うのがいいのです。それは正しい判断です。身をもって経験してみると具体的な答えを確認できます。正確な相性もわかります。実際に経験した上で自分らしくないと思うのならそれは間違いありません。問題なのは想像だけで判断していることです。一度も試したことがないに自分らしくない、自分にやってないと判断しているならもったいないことです。実際に試してみると意外と心地を感じられ自分にやっていることがあるからです。自分らしさは一見向いていなそうなことなのに隠れていることがあるのです。この服は自分らしくないという人がいます。一度試しにしてみることです。実際にしてみると意外とやっているとなることがあります。世直すなんて自分らしくないという人がいます。想像だけで判断していることです。実際にやってみると意外と楽しい、自分にやっているのもとなることがあります。ダンスをするなんて自分らしくない。実際にやってみると意外と体を動かすのが楽しくて自分らしいと考えが変わることがあります。ハマってしまい趣味になる可能性もありません。やってみた結果、想像していた通り自分らしくないと感じることもありますが、そうでないケースも多いということです。想像だけで判断すると、実際にやってみることは天と地の差があります。これは私らしくないという思い込んで、気づかないうちに数々のチャンスを逃していることがあります。大切なのは何でもプライム精神です。一度もやったことがないなら、あらゆる想像だけで判断せず、実際にプライしてみましょう。実際に試していくことで本当の自分が出会うのです。一度も試したことがないのに自分らしくないと判断しない。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その16、単語を書いて覚えるときに数字で書かない。単語を書いて覚えるときに数字で書く人がいます。単語の勉強は声出して覚えることか、紙に書いて覚えることも効果的です。漢字は形を正しく覚えなければいけません。英単語は正を正しく覚えなければいけません。漢字や英単語であれ、細かく覚えることが必要になるため、書いて覚えることになるでしょう。書き問題が出題されるようになるなおさらです。書き問題では正しく書くことが求められます。効率的に覚えたいなら、より多くの感覚神経を使うことが有効です。手を動かすことになるので、運動神経を刺激することに覚えやすくなります。しかし、今書いて覚えるとはいえ、数字で書いていると記憶効果は安全です。薄書いていると、なかなか単語を覚えられません。薄字で書いていると、脳への刺激が弱くなり、しっかり頭に入ってこないのです。上書き方は頭に刻み込む作業と同じです。薄字で書くと脳に刺激が刻まれず、なかなか覚えられません。運動神経の刺激が弱いため、脳への刺激も小さくなります。しっかり運動神経を刺激するので脳の刺激も大きくなるのです。しっかり単語を覚えたいなら、声で書くことが大切です。指先に力を入れながら、自信を持ってしっかり字を書きましょう。心の消耗は早くなりますが、気にすることはありません。鉛筆でも斜線でも筆記用具のようなわずかな気になるです。むしろ、どんどん消耗させるつもりで書く方がいいのです。心の消耗を気にするよりしっかり覚えることを優先させる方が賢明です。漢字でも英単語でも書いて覚えるときは声で書きましょう。書いて覚えるときは声で書く。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その17、ごちそうさまを言い忘れていませんか。食事をするときは手を合わせていただきますと言います。食事をするときの挨拶言葉ですね。家でも学校でも食事をするときはいただきますのことを気にするよう指摘されてきました。いただきますには命をいただきますという意味があります。貴重な命をいただくのですが、感謝を込めていただきますというような気持ちの意味もあるです。きっとあなたも食事をするときはいただきますのことを気にしているでしょう。一方でごちそうさまは忘れがちです。いただきますは欠かさずきちんと言う一方でごちそうさまは言い忘れていることがあります。食事を終えたときはほっとします。リラックスしていて油断しやすいタイミングです。食欲が満たされたことに気を取られるためごちそうさまは言い忘れやすいのです。自分の食事を振り返ってみましょう。ごちそうさまを言い忘れているならきちんと言うようにしましょう。きちんと手を合わせることも忘れません。ごちそうさまは美味しかったです。良いごちそうでした。ありがとうございましたという意味があります。ごちそうさまもいただきますと同じく命に対する感謝の言葉です。ごちそうさまということで気持ちよく食事を終えられます。いただきますとごちそうさまはワンセットです。うっかり忘れることもありますが、なるべく日頃の習慣としてことができることが大切です。ごちそうさまは言い忘れないように気をつける。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その18、自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミング。花は誕生日の定番プレゼントの一つです。家族や友人の誕生日に花を贈ることがあるでしょう。花を贈ると笑顔で喜んでもらえます。誕生日に花を贈るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん家族や友人の誕生日に花を贈るのもいいですが、忘れがちな人もいます。自分なのです。人の誕生日に花を贈ることはあっても、自分の誕生日に花を贈ることは少ないのではないでしょうか。これはもったいないことです。自分の誕生日は自分に花を贈っていませんか。自分に花を贈っていいのと思うかもしれませんが、もちろんです。自分に花を贈るのはおかしなことでも自然なこともありません。自分の誕生日は一年で一番大切な日です。人からもらうのも嬉しいですが、自分からもらうのも嬉しい。素晴らしい自分のためも素晴らしい一日にするためも自分に花を贈ることは素晴らしいことなんです。自分の誕生日は自分のために花を買って買いませんか。花からも嬉しい。バスケットに入った花も嬉しい。フラワーショップに行って自分のアレンジをしてもらうのも嬉しい。誕生日は自分にとって特別な日ですが、奮発しても OK です。予算が厳しいなら一人の花でもいいです。花を選んだらと手が花になります。自分の誕生日は誰かに良い一日にしてもらうのではなく、自分で良い一日にすることが大切です。花の香りや美しさを楽しむ機会もなります。自分に花を贈ると素敵な一日、美しい一日になります。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミングなのです。誕生日は自分に花を贈ってみる。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30の言葉、その19、清掃には挨拶しなくてもいいでしょう、ではなく挨拶しなければいけないでしょう。お住みは清掃に泣いて至るところの清掃を行っています。お住まいをはじめ、どうか階段を越えないと困るところまで清掃を行っています。そんな清掃に対して挨拶をしないようにしています。そんなことを言っても声をかけません。目を合わせることも近くすることもありません。いつも何かのような扱いです。確かに会社の営業には携わっていないかもしれません。社員ではなく内部の人という印象があるかもしれません。あるいは誰でもできる仕事だといって社員にできる人もいるかもしれません。これは違うのです。いざ内部の人であることをお世話になっているのは事実です。清掃員の丁寧な仕事のおかげで清潔な安全を保って快適な空間を実現できています。清掃員も処理の人間です。挨拶をしないようにしていると処理の人間として扱われていないように感じていることを言っています。清掃員の挨拶をしなくてもいいでしょうと思っているのは誤解です。むしろ逆です。 いつもお世話になっているのですから、挨拶しなければいけない人です。大事な人であっても、日々お世話になっているのは事実ですから、きちんと挨拶の声をかけましょう。誰でもできる仕事だからといって、清掃員を決してないことです。挨拶をしなくてもいいと思っている人は清掃員の下にいている人です。仕事の種類が違うだけであり、会社になくてはならない存在です。大変な仕事をしてくださっていて、大変な存在です。掃除は誰からやらなければいけない仕事です。誰もやらなくなら会社はゴミ屋敷と化すでしょう。快適に過ごせなくなり、ように衣装を着たすことになるはずです。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく、挨拶しなければいけない人です。お世話になっているのですから、挨拶が欠かせません。仕事で直接関わることはなくても、その仕事に敬意を払い、感謝の念を持ち、人の人間としてリスペクトすることが大切です。挨拶は手物ではないのですから、むしろ声をかけていきましょう。上司や先輩に挨拶するような簡単で丁寧に挨拶していくのが正解です。もちろん、ちょっとした話も悪くありません。清掃員と仲良くなると、思わぬ情報が得られることも珍しくありません。清掃員にもきちんと挨拶できる人は、この仕事もできるのです。清掃員にもきちんと挨拶する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その20、目では社会人として身につけておきたい心の挨拶。スムーズな人間関係を築くために身につけておきたい挨拶の仕組みがあります。目的です。目的とは、目で交わす対挨拶のことを言います。私に挨拶するときは、頭を下げたり声を出したりするのが一般的です。挨拶言葉の種類も様々です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。お疲れ様です。お先に失礼します。しかし、社会生活を営んでいると挨拶をしようにも声はしにくい場面があります。例えば、相手が真剣な話し合いの時は大きな声で挨拶をしにくいものです。挨拶で声をかけると、取り込み中の場面になったり、場の雰囲気を壊したりするかもしれません。また、正常な状況があったり、会話が少なかったりして声を出しにくいこともあります。相手に挨拶をしたくても、今声をかけるのは良くないなというときがあるものです。そんなとき、目的をしましょう。目的の方法は簡単です。相手と目を合わせて軽く会釈をする。相手の方に顔を向けると、相手は視線に気づいてくれます。相手と視線が合った瞬間、軽く会釈するとスムーズに目的ができるのです。これだけで相手は挨拶になったと笑ってくれます。相手は相手の目的を返してくれ、これで気持ちの良い挨拶が成立するのです。目的はビジネスでもプライベートでも使えるスキルです。声をしていなくてもきちんと礼儀正しい挨拶をしたことになります。目的は社会人として見つけておきたい言葉の挨拶なのです。目で挨拶するスキルを見つけておく。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30のことだ。その10時、感情は収まってもストレス解消は必要。嫌なことがあると嫌いします。不快なことがあるとストレスを感じます。怒りや悲しみの感情が心の中で湧き起こる。そこでぐっと我慢してしっかり感情をコントロールします。深呼吸をしたり、時間を置いたり、一夜を眺めたり、一夜を眺めたりすれば、あらゆった感情もいずれ収まります。すっかり落ち着きを取り戻したら、よかったと思われますが、ここが大切です。実は完全に問題が解決したわけではありません。怒りや嫌が収まったからといって、元通りになったわけではない。思うときは普通に戻ったように見えますが、心の奥では我慢しゃうんでストレスが溜まっているのです。ここに気づか気づかないからです。気持ちが落ち着いたらもう大丈夫じゃないと、放置していると、知らないうちに心の奥でストレスを溜めることになるのです。怒りが収まってもストレス解消は必要です。感情が収まったら一点だけではありません。感情が収まってもストレス解消を忘れないでください。侵入し込んだり、運動や汗を流したり、友人とおしゃべりを楽しんだり、心の奥で溜め込んでいるストレスを趣味や運動できちんと解消させたときに初めて一点だけと言えるのです。感情が収まってもきちんとストレスを解消する。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30のことだ。その10に、全員のような同時に出てくるのは実に感動的なこと。家族や友人とレストランに行くと全員のような同時に出てくることです。ちょうど全員分になったね。同じタイミングでよかったね。一緒に楽しみられると思います。何がないことに思うかもしれませんが、そうではありません。全員のような同時に出てくるのは感動的なことだからです。そこには素晴らしい連携プレーがあります。まず、頑張ったのは料理です。料理によって調理の段取りも時間も異なります。料理は注文の料理それぞれが同時に完成するよう段取りを考えながら調理しました。元々の場所にミスがあったりするとタイミングがずれてしまうので慎重に作りました。それぞれの完成タイミングを合わせて調理するのは高度なテクニックであり、プロの技です。料理が完成したら次は接客係に運びます。料理は冷たいものでも温かいものでも全部大事です。少しでも出来たてを食べて味わってほしいので接客係は一秒でも早く食べようと考えています。その結果、全員の料理が同時に出てきたのです。偶然ではなく料理には接客係による料理の賜物です。ここに気づけたどうかです。そこにはプロの技と細かな内容があります。全員の料理が同時に出てきたらまずその仕事に感動したい。そして料理全員のような同時に出てきた料理が接客からの素晴らしい仕事に感動し、感謝する。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30のことだ。その13、共同作業することで信頼関係が深まる。2015年8月、高級住宅の新提供のもと、ハワイで有名な模試験が行われました。ハイシーズと呼ばれる将来の友人化生産に関する領域です。孤立した空間で365日の共同生活を送るというものです。友人化生産を行うには、年から3年もの長期間、地球から離れ、孤立した空間で共同生活を行わなければなりません。この特殊な担当は普段の生活ではありません。そこで、模擬担当をする調査を行うことになりました。場所はハワイのマナ、ドヤマです。すなと、石垣の空気が広がっていて、地球でありながらも火星に近い空気が広がっています。火星探査ステーションの下、動画の重要施設を作り、人間関係や精神状態など、動画の調査を行います。空は全員で6名。それぞれ中間点の仕事に従事する人たちですが、あらゆる初対面であり、国籍もバラバラです。毎日の食事は宇宙食が中心です。そこに出るときは宇宙食を作業しなければいけません。当然ですが、参加中は家族や友人と面会しやすいです。あくまで火星探査のシミュレーションなので、テレビもコンビニもなく、ネットサーフィンも不可です。通信には大きな制限があります。メールを送ることは可能ですが、相手には届きません。地球と火星の距離を想定しているので、届くまで20分の時間、往復で40分の時間があります。家族メールを送ってもかなり待たされることになります。最初は長く過ごしていました。長い雰囲気で会話をしたり、余裕が広がったりしていました。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月を過ぎていき、問題なく進むように思われました。ところが、4ヶ月を過ぎた辺りから変化が出てきます。次第に会話が減り始め、人間関係がくしゃくしゃになるのです。住居施設に防音設備がないため、全ての音が聞こえてきます。話を合うと、ランニングマシンで足音、ギターの音、パーソナルスペースは離れているので、ちょっとした音も全体に響きます。相手の生活音が気になっていないらしい、心が不安を感じたりして、精神的に不安定な状態になっていきました。2人に強くの音がした、交わさないこともあるという状態となり、だんだん変な波動が広がり始めました。そんな中、あることが引っ掛けて、6人の関係が急に改善することになります。6人で共最後には、インターのでシャワーや飲み水の厳しい制限があります。水を入れることは、地球から水を運ぶか、現地で調達するかの2つの1つです。そこで、クルーたちは、使われていなかった非常用給水管を利用することにしました。水が来る、そのままでは飲み水で蒸留させて飲み水に変える作戦です。6人がシャワーを合わせて蒸留設備を放置します。なかなか手間かかる仕事ですが、水を増やすためにいないしです。その結果、11分の飲み水を増やすことに成功しました。そして、関係も一気に改善しました。共同作業を通して、コミュニケーションの機会まで共通体験もらいます。全員が同じ目標になって、心を一つにすることで、変な波動が改善され、再び良い運動を戻しました。そして、こいつ着眼で360日の共同生活を送るというミッションの見事にしたのです。私たちはこの調査から学ぶことがあります。変な人間関係のためには一緒に何かを行うというイベントが大きいです。仕事のプロジェクト、地域のボランティア活動、運動会、文化祭、お祭りの準備。私たちの周りにはみんなで力を合わせて行う機会があります。面倒だから関わらないと言ってしまえばそれまでですが、中長期的に見ると人間関係に活かすのが大事になります。一緒に何かをすることで、この人と接する機会が増え、コミュニケーションが生まれます。共通体験を通して信頼関係が結ばれていくのです。共同作業で信頼関係を深める。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30のことだ。その14、雨の日も散歩を楽しんでいる人は多いでしょう。散歩の習慣がある人は多い。晴れた日の散歩は青空が広がっていて気持ちがいいものです。散歩はストレス解消になります。のんびり歩く散歩は心も体もよくて健康的です。周りの景色を楽しみながら散歩をするのも楽しい。一方で雨の日となると散歩しようかどうしようか迷うことが多いものです。わざわざ傘を差してまで散歩するのは億劫に感じられます。雨が降っていると今日は散歩をやめようとなることが多いのではないでしょうか。しかしそれはもったいないことです。もちろん大雨や台風であれば別ですが普通の雨であれば全く問題ありません。雨の日だからこそ散歩に出かけようしましょう。雨だからといって外を歩けないわけではありません。普通に散歩ができます。傘を差してやればいいだけです。服が濡れるのが嫌なら濡れてもいい服を着ればいいだけです。服が濡れるのが心配なら濡れてもいい靴を履けばいいだけです。濡れてもいい格好をしてやれば雨なんてできるんです。雨の日は晴れた人は違った雰囲気を楽しめます。雨の日は太陽が昇ります。植物にとっては雨は飲み水と同じです。植えた植物もそれはそれで味わい深く、南極の光景です。雨の日の散歩は雨の日しかできません。そう考えると、雨の日は散歩のグッドタイミングという考え方ができます。傘を差しながら散歩できるのも雨の日だからこそできるのしいから。どうしても傘を差したくないならレインコートを着ている行動はいかがでしょうか。雨だから散歩をやめることはなく、雨だからこそ散歩に出かけましょう。晴れた日の散歩も良いですが、雨の日の散歩も雰囲気になって良い。雨の日の散歩もそれはそれで楽しい。雨の日も散歩気温です。雨の日だからこそ散歩を楽しむ。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30のことは、その15、やったことない趣味の話が出ても分からないとは答えない。やったことない趣味の話が出てきたときどう答えるかです。相手が趣味は将棋 です。中はこういうラインですと言ったときやったことがないではありませんと一周するしかないです。わかりませんの一言は対応しています。私は興味がありません。別の話題にしてもらえますかというニュアンスも加えられます。わからないと答えると会話に不利になります。否定的なニュアンスが伝わって会話が盛り下がってしまうのです。大切なことは話を肯定することです。やったことがなくてもイメージをすることができるはずです。やったことがない趣味の話が出たらわからないと答えるのではなく詳しく話を聞けばいいのです。どうやるんですか？どんなルールなんですか？大丈夫だ。とわからない何に話を広げるはずです。そうすれば相手はこうやるんですよ、こんなルールなんですよ、こんなことになるんですよと教えてくれます。これが話を肯定するということです。自分の趣味について聞かれるのは誰でも嬉しいものです。相手は目を開かれませんが笑顔で答えてくれるでしょう。質問すれば話が伸びることがどんどん盛り上がります。そこでもしそうですねと答えればじゃあこの一緒にやってますかという話に発展するかもしれないのです。やったことない趣味の話が出たときはわからないと答えるのではなく相手を質問して、イメージを膨らませていく。毎日同じことを繰り返し、と思ったことの36。その16、悪口に属していながら思い切って今でも悪口も全然言っていましたが、そんな自分が嫌になりました。悪口を言うのは怖いことだと気づきました。心を入れて、もう二度と悪口を言わないとしました。悪口を言わない決断は素晴らしいことです。悪口は他人を傷つけるだけでなく、自分の印象も悪くします。悪口を言わないと、もちろんコミュニケーションもしやすくなり、周りからの印象も良くなります。悪口を言わない決断は、周りからの同じくらい大きな変化があります。ところが、一つ困った問題がありました。自分の所得ルールが悪口を言わないルールだったのです。職場の人の悪口を言ったり、統一の人の悪口を言ったり、広がる悪口の問題です。中に悪口を言うのは良くないと説得しても変化を抑えるだけでした。これは厄介な問題です。世の中には悪口好きな人がいます。せっかく悪口を言わない決断ができても、悪口ルールに所属していては、自分の態度は困難です。中国人に飲んでから再び元に戻ってしまいます。こんな時どうすればいいのでしょうか。悪口ルールに所属していても自然に愉快です。居心地の悪いのに無理に続ける必要はありません。悪いことをしているように感じるかもしれませんが、誤解です。悪いことでも何でもありません。あくまでルールを抜けるだけでは良いわけではありません。そもそもルールを抜けるのは自由です。契約でも何でもありません。悪口ルールに所属している限り自分は変えられません。私たちは所属ルールを選ぶ自由があります。心を入れた時、所属ルールを変える必要があることは珍しくありません。ルールを抜けるとき、相手から何と言われるかもしれません。放っておけばいいのです。裏切り者と言われようと気にしません。悪口だけで所属しているルールは無視しないです。ルールを抜けるときは気を使いますが、ここが正念です。人に言われても何を言われてもしっかり聞きます。自分の人生は自分が決めるように自分の感情は自分で決めることです。人生に関わることですから、信念を貫くことが大切です。悪口ルールを抜けたとき、本当に意味で生まれ変わったことになるのです。悪口を言わないと決断したとき、悪口ルールに所属しているなら思い切って抜ける。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30のことは、その17。変なニックネームを付けられたくないためのシンプルなフードは、あなたはどんなニックネームで呼ばれていますか？進学、就職、転勤など新しい人間関係がスタートしたときニックネームで呼ばれることがあります。自己紹介をすると相手から、じゃあニックネームは何々と勝手に決められることがあるものです。ところが、時々変なニックネームを付けられて困ることがあるでしょう。ひいや印象の良いニックネームがないのですが、ひいや印象の悪いニックネームは誰でも付けられたくないものです。勝手に変なニックネームを付けられて嫌だなと思うことがあるのではないでしょうか。ニックネームは長く続きます。変なニックネームを付けられたらずっと変なニックネームで呼ばれ続けることになるでしょう。一生呼ばれ続ける可能性もゼロではありません。変なニックネームを付けられたくないときどうすればいいのでしょうか。簡単な要素があります。先に自分から呼んでほしいニックネームを言ってしまうのです。自己紹介の際、本文を添えて呼ばれたニックネームを紹介しましょう。名前は皆さん、北田ひろと言います。皆さんというニックネームで呼んでください。こちらが先に呼んでほしいニックネームを言えば、相手は今度そのニックネームで呼んでくれるでしょう。呼んでほしいニックネームを自分で決められると思います。欧米では自己紹介の際、ニックネームとニックネームをセットで最後の定番となっています。マイネームズ〇〇、BLES 感の多いに、私の名前は〇〇です。と呼んでね、早く一人で頼むフードでなく、相手が嫌なニックネームを付けられないための工夫でもあるのです。相手が読みやすく、覚えて毎朝ニックネームを考えておきましょう。変なニックネームを付けられたくなければ、自分から先に言ってしまえばいいことなのです。変なニックネームを付けられたくなければ、呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。毎日同じことを繰り返し、と思ったときの自転車のブレーキが薄くなったら早めに対処しましょう。自転車のブレーキが効きになっているにもかかわらず放置している人がいます。本人は別に車は感じていない。ちょっと音がするだけと思っているのでしょう。本人は車も感じていないかもしれませんが、ここにリスクが潜んでいます。1、ブレーキの効きが悪くなっている。まずブレーキが効きになるのはブレーキの効きが悪くなっている証拠です。ブレーキが消耗していたり接触が悪くなっていたり劣化が進んでいる可能性があります。いざ急ブレーキが必要になった時、急停止が間に合わず事故につながる恐れがあります。2、ブレーキの周りの迷惑になる。忘れてない2つ目のポイントはブレーキの周りの迷惑になることです。街中を歩いている時、自転車のブレーキが効きになっていて、うるさく感じたことはないでしょうか。あの時の子供は急所にストレスを与えます。身を積んだようなことで身を置いたくなるもの。自分は両手も知らず自転車のブレーキが効きになるようになったら早めに対処しましょう。まだ大丈夫と思うかもしれませんが、落ちするのではなく、やはり早めに対処しておきたい。安全のためだけでなく、周りの詳細にさせないためでもあるのです。ブレーキ周りは専門家に見てもらうのが安心。自分で対処したいところですが、あまり進めではありません。ブレーキ周りは特にデリケートです。対処を誤るとかえってブレーキの効きが悪くなることがあります。おいをさせないといけないと思う人がいますが、そうではありません。ますますブレーキの効きを悪くさせてしまうので、ブレーキの自分を失めてしまいます。ブレーキは安全に関わる重要部分なので、きちんと専門家に見てもらうのが安心です。近くのサイクルショップに行って、お店の人に見てもらいましょう。少しだけ手間と費用が高いますが、安全のためには必要なことです。自転車のブレーキが効きになるようになったら早めに対処する。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30のことは、その19、新しい経験が増えるのはきちんとチャレンジができている証拠。最近新しい経験が増えているな。最近新しい出会いが多いな。ここ数ヶ月で新しい知識がどっと増えたな。と最近振り返ったとき新しい経験が増えている自分に気づくことがあるかもしれません。日常で新しい経験が増えていると感じることがあれば、学校で喜んでください。喜ぶべきことです。新しい経験が増えているのはきちんとチャレンジができている証拠です。よくなければ新しい経験もゼロです。チャレンジもありもしなければ新しい経験は増えません。新しい経験は必ずチャレンジをしたときに増えます。チャレンジは未知の分野に立ち向かうと思います。新しい経験が増えているのは未知の分野に立ち向かった結果でありチャレンジができていると思います。知らず知らずのうちに新しい経験が増えているのは知らず知らずのうちにチャレンジができているようです。チャレンジは習慣になっているということです。その調子でどんどんチャレンジを続けていきましょう。新しい経験が増えるについて視野も消耗しなっているはずです。見た目や外見は変わらなくてもあなたの内側ではどんどん成長を遂げていて大きく進化しています。最近失敗をすることが多いなトラブルが続いているなと思うこともあるかもしれません。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているのは多いです。悪いことのように思いますが実は良いことです。チャレンジは失敗やトラブルが好きなのです。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているならチャレンジができている証拠なので大いに喜んでください。その調子でどしどしチャレンジを続けていきましょう。新しい経験ができているならきちんとチャレンジができていると考える。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30のことは、その30、人からの親切を私はそんな強いんじゃないと言い返せない。あることに親切な人がいました。席を譲ろうと声をかけると意外なことが返ってきました。私はそんな強いんじゃないと言い返せたのです。逆のような返事に一瞬空気がヒットしました。どうやら席を譲られたことを自分が強いんじゃないかと思ったようです。それは考えすぎです。年寄りになれたというのは勝手な思い込みです。確かに若い人でも体調が悪そうな気を使って席を譲ってもらうことがあります。声をかけた人はそんなつもりで声をかけたわけではありません。あくまで純粋な親切心です。普通に席を譲るつもりで声をかけたわけです。私はそんな強いんじゃないと言い返すと、せっかくの親切を見せてしまいます。残念ながら席を譲られたことを悪く返すしかないものです。人からの親切は素直に受け取る人になりたい。席を譲ってもらったら相手の親切を悪く受け取りましょう。わざわざ声をかけてくれてありがたいと思えばいいことです。たとえ年寄りになれたとしても気にしないことです。相手の悪いはなく、あくまで純粋な親切心です。取り立てて大きく騒がれることではありません。人からの親切は素直に受け止め、素直に喜んだ方が素直です。時には断りたいこともあるでしょう。大丈夫です。ご親切にありがとうございます。のひと言で済む話です。優しい言葉で断れば声をかけてくれた人も見込んでいます。席を譲られるシーンだけではありません。お手伝いしましょうか。荷物を持ちましょうか。と声をかけられたときも、私はそんな強いんじゃないと言い返せないこと。悪い方に受け止めるのではなく、良い方に受け止めましょう。人の親切は素直に受け止める人が愛されるのです。自分が強いになれたとしても、人からの親切は素直に受け止める。毎日同じことを繰り返しと思ったときの30のことは、まとめ。その1、今すぐお店に行って、今まで食べたことないものを買って食べてみる。その2、一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一気一 その8、バスを降りるとき運転手さんにきちんとお礼を言う。その9、見にくいと可愛い気を鍛えて見え方をポジティブに変える。その10、店員さんに今度探してもらうときは著者から著者をきちんと伝える。その11、不運な過ぎたり心が重く感じたりするときは役割を受けてみる。その12、くだらない問題はあれでの問題、何あれでの問題と言い換える。その13、結果は気にせずどんどん行動して経験を積み上げていく。その14、この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。その15、一度も試したことないのに自分らしくないと判断しない。その16、書いて覚えるときは故意で書く。その17、ごちそうさま言い忘れないように気をつける。その18、誕生日は自分に花を贈ってみる。その19、清掃にもきちんと挨拶する。その20、目で挨拶するスキルを身につけておく。その21、感情が収まってもきちんとストレスを解消する。その22、全員の料理が同時に出てきた料理人や接客係の素晴らしい仕事に感動し感謝する。その23、共同作業で信頼関係を深める。その24、雨の日だからこそ散歩を楽しむ。その25、やったことない趣味の話が出たことがわからないと答えるのではなく対抗質問してイメージを膨らませていく。その26、悪口を言わないと決断したとき悪口グループに所属しているなら思い切って抜ける。その27、変なニックネームをつけられたくなければ呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。その28、自転車のブレーキが効きないようになったら早めに対処する。その19、新しい経験ができているならきちんとチャレンジができていると考える。その30、自分が強い人になれたとしても人からの親切は素直に受け取る。